江口勝のキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ドクターセカンド江口勝です。江口勝のキョンキョン京都、2019年2月の8日金曜日夜の24時です。毎月2回、毎月第2の、金曜日、江口勝のキョンキョン京都、よろしくお願いいたします。今日はね、京都、名古屋から朝出まして、こちらに来たんですけど、先ほどと言いますか、もうこれ収録バレバレになってしまうんですけど、西宮桜 FM さんの西宮の方の番組に、ゲスト出演させていただきまして、そちらを収録しまして、関西地方ちょっと移動しまして、今日はこちらの京都三条ラジオカフェで収録させていただいております。放送は2月の8日だったりがしますけどね。はい、桜 FM さんね、1年ぶりかな、去年も出たんですよ。で、いつもね、あちら出させていただくとね、こう会話をするわけですよね。いつもこのね、その三条ラジオカフェさん、それから僕もう一つやってるレギュラーでやってるね、市川裏 FM ね、こちらの方の番組も一人喋りが多いんですけど、やっぱりこうラジオっていうのはね、こうなんていうのかな、対話するとまた会話が広がっていくっていうのかな、いろんなこともまた勉強になりますし、ね、またね、ちょっと大きかったのはね、いろんな方とこう出会いさせていただける。まあ、僕はね、今年に限らずなんですが、非常にね、こう人に恵まれたなっていうことをね、こう改めてね、今回思いましたですけどね、まあそちらの方のラジオが終わって、ね、阪急電車に乗って、移動しているというね、移動したということだったかするんですが、まあ、この時間深夜だったかしましてね、まあ、聞いてる方には全くわからなかったかするんですが、はい。先日ね、市川うらら FM さんの、まあ、他局の話ばっかりになってしまうんですけど、通算で300回目の放送に、なりました。先週かな、ね、今日またね、301回目の放送がされてたりなんかするんですが、まあ、あちらの方もね、2011年5月からスタートしまして、ね、本当にね、長くやらせていただいております。京都三条ラジオカフェさんは、昨年2018年、ね、4月からスタートしてたりなんかして、まもなく1年、いや、もう1年になるのかな、もう時期って問題がするんですけどね。じゃあ、非常にね、こう、長くやらせていただけることは嬉しかったかしますが、ね、昨年もちょっとお話させていただいたんですが、市川うららFMさんで、僕、インターネットラジオから数えて、通算で600回の放送が終わりまして、600回を超えましてですね、次の目標はなんてことをよく聞かれるんですけど、700回は結構大変だなと思ったりはするんですけどね。まあ、だけど、一つ一つ、こうね、いろんな内容の話をさせていただければ、ね、前へ進んでいくのかなと思ったりはするわけなんですけどね。まあ、そんな感じで、ね、ラジオの話ばっかりしていただいて、なんかするんですが、京都三条ラジオカフェのね、江口勝さんのキョンキョン京都は、京都の話題をまず取り上げなきゃいけないということだったりはするんです。いろいろとお話させていただくんですが、今日はね、京都のお土産というね、お話を少しだけしようかな。でもね、何を取り上げたらいいのかな、なんてちょっと思ったりはするんですけどね。やはりこう、京都駅に限らず、ね、この三条ラジオカフェの周辺のこのね、寺町商店街、それからね、新京極の商店街もそうなんですが、観光の方、ね、当然こう、歩かれる方が多いですので、当然このね、お土産屋さんがいっぱいあったりかします。覗かせていただくことも結構ございますが、はい。八つ橋。ね、京都といえば八つ橋じゃないかな。これね、思うんだけどね、やっぱりね、いろんな種類が出てきましたよね。これ、季節にもね、いろいろと、やっぱり限定ものっていうのかな。そういったものを見させていただいて、まあ、もちろんね、食べさせていただくことも結構多かったりかするんですが、僕はね、この中で一つだけね、これはね、美味しかった。美味しかったっておかしいけど、ね、まあこれクレープじゃないんじゃないか、ここまで行っちゃうとっていうのがね、まあクレープと八つ橋、ね、じゃないんじゃないかなと思ったりするんですけど、このクレープ、ね、クレープ風味というか、ね、八つ橋あるんですよね、これね。僕の時に、なんだろうこれと思ったんですけどね、このパッケージの写真見させていただいた時にね、生クリームがなんか入ってたのかな、確かあれって。で、4種類。あるんですよ。いちご、これからチョコレート、バナナクリーム、それから宇治なんか抹茶なのかな、4種類あってね。いやー、これはちょっとって形で食べさせていただいたんですよ。いや、美味しかったというか、これなんかこう別物食べてる感じがしましたよね。ね、しばらくね、京都へ来るとあれを必ず買って帰るようなことが多かったりなんかしたんですけどね。 食べ飽きてしまった部分がございましてですね。ですからちょっと今しばらく食べてなかったりするんですが、でもね、これ食べる前はね、実はね、ショコラっていうのかな、チョコレートっていうのかな、あの八つ橋は僕はね、ショッキングというかね、あれ美味しかったね。あれ八丈口かな、あれ、あの新幹線の、乗り場があるんですよね、京都駅。南側にお土産屋さんがいっぱいあったりがするね、あの地下街というか1階なのかな、あったりがするんですけど、あそこでね、試食をさせていただいたんですよ。はい。最近試食の、あれが出てないんで、多分、みんな食べちゃうんですよね。だから、売れないから試食が減ってるのかなと思ったりするんですけど、あれね、美味しかったんです。あれね、しばらく、あれもまたしばらく買い続けたんですね。ですからね、あれも飽きてしまった。もうしばらくちょっとやめようかってことでね。で、その時にたまたまそのね、クレープ風味のね、八つ橋見させていただいて、あれ、これはすごいなと思ってね、食べさせていただいたんですが。でもね、いろいろとね、いろいろ種類、メーカーさんいろいろあるじゃないですか、京都も。ね、何が美味しいかっていうのは、もうね、もうちょっと、ね、一つね、言い切れない部分があってはして、まあ、月々もございます。だけど、種類は多いよね。だって、昔、日記だっけ。ね、あれしかなかったんだもんね。で、僕、子供の頃の修学旅行で買ったのって、やっぱあれだったもんね。で、食べて、美味しいか、まずいかとか、子供心に好きな味ではなかったんですよ。当時ね。だけど今は違うもんね。種類いっぱいあるよね。なんかね、いちごもそうであるけど、で、栗。これ季節限定だよね。秋だと思うんですけどね。栗があったり、黒ごまがあったり。ねえ。オレンジとかなんかね、あと、なんだっけ、冬のなんとかっていうのもあるよね。確か。いや、これ、種類としてはさ、すごい、なんか、多いよな。だけど、これ、ね、一つずつ入ってるといいな、と思ったりするんですよね。一人で持って帰りたい時ってあるじゃないですか。でも、やっぱり二つ三つ入ってたりかするとね、種類としては限定されてしまうと、ね、一ケースっていうのもな、小売りしてる数っていうのは、まあ、限られたりかして、種類もたくさん食べられない、ね、だったりかするんですが、この先ほど言いましたけど、この、クレープ状のね、この八つ橋。あえて名前を言いませんですけど、だけどね、だけどこれはね、4つの種類がね、1日で食べられますね。本当にね、全部なくなっちゃうんでね。ああ、これ美味しいなと思ってね、ぜひ、お見かけしたら買っていただきたいなと。別に僕は販売員じゃございませんですけど、いや、本当美味しいんでね。たまに僕お土産で持ってくときもあるんですよ。買って持ってくときもあるんですけどね。はい。そんな、京都の八つ橋のお話をさせていただいて、でもね、京都のお土産ってね、たまたま見てると、京バームって、ね、あと辻利さん、ね、九条ネギのなんとかっていろいろあるじゃないですか。まあ、それ以外にもね、もう和風、洋風、もういろんなものがございますからね。ですから、まあ、その、何を一番選ぶのかっていうのは、まあね、各自の方、ね、好みがあるとは思うんですけどね。だけどね、この京バームさんの話をしていただくと、あれ、京都タワーだっけ？駅前にあるよね。あそこの1階のお店だけは、あそこで焼いてるんだよね。あれはね、並んでる時あるもんね。でも、その隣になんかクレープ屋さんがなんかできたのかな？なんか、あそこまで行列するようになっちゃってね。まあ、駅前非常に人が多かったりするんですけどね。だけど、あれはね、一回買って食べてみたいなって思ったりしますよね。ね、最近思うんですけど、食、食べるってことに関しては、ね、味覚がね、非常にこう、僕もね、好きなので、食べること好きなので、食べさせていたことが、あるんですけど、まあ、興味があるものから順番に買っていかないと、やっぱとにかくこう種類が多くなってきているのでね、それがね、なんかね、いつも思ったりするんですけどね、九条ネギのおせんべいかな、あれ美味しかったね。なんかね、名古屋にもあるんですよ、エビせんべいの万角さんかな、これ名前言っちゃっていいのかなんですけど、なんか風味としてはね、似たり寄ったりだったりするんですけど、でもね、やっぱ味が、ネギの味がやっぱりこうふわっとするんですよね。あれ美味しかったね、なんかね、って考えると今日何買って帰ろうかなと思ったりするんですけどね。はい、まあそんなことでね、京都、実はね、今日は京都のお土産の話をさせていただいておりますが、はい、最近ねちらほらまた京都の駅ね、それからこちらの方のね、三条、それから四条河原町ねあたりブラブラさせていただくと、ね、いつも気づくんですが、古代なね池田屋さん、まあね、池田屋さんって言えば幕末の時代のね、池田屋さんですよね、池田屋騒動のあった場所なんですけど、あの向かいに京人形のお店があったんですよ。僕はこれを知らなくて、 いつも池田屋さんの看板見ながら向こう側の通りを歩くんですけど、あれ南側のね、通りの、なんですけど、あれはね、僕は見てね、しばらく中やらせていただいて、見とれましたね。すごいね、あの出来は。ね、幕末の時代からずっとあった、ね、お店らしいんですが、もしね、よろしければ寄っていただいて、ぜひとも買っていただければと思ったりするんですが、ね、非常にね、こう、まあでも外国の方が一生懸命ね、見てるんですね。やはりこう、京人形っていうね、また、一つ素晴らしいね、ものが京都にはございますのでね、ぜひ見ていただいて、僕もね、なんか買ってみたくなるようなものがいっぱいありましたね。もう新選組の人形ですとかね、それからもう祇園祭りのなんかね、いろいろとか。もちろんこの時期ね、お雛祭りのね、人形が少しずつこう飾られていたなんかしてね、そんな時期がね、もう来月はもう3月ですからね、そんなことあったかするんですがね、ぜひともね、この京都の話の最後にね、その話をさせていただきました。ノクターンセカンドというバンドを僕はやっております。正統派ヘビーメタルバンドだったりします。昔ね、23年前になりますけど、ノクターンというバンドがございまして、今はノクターンセカンドというバンドでね、僕一人だけがオリジナルメンバーで、あと現地集合、現地解散という形でね、日本を回らせていただいております。その春のツアーが、今年も2019年あります。I want to meet you once again。ね、もう一度君に会いたいというね、サブタイトルがついています。何度でも会いたいんだけどね。だけどね、ツアーやれば何度でも会いたいんですが、でももう一回会いたいということでね、ツアーをやらせていただくんですが、2019年はスタートは2月の10日。来週ですね。来週ですって今週ですよ。今週の明日、明後日じゃないですか、もう。ね、明後日だね、これ。はい。福島県の郡山。ね、遠いですけどね、こちらの方でライブがございます。クラブシャープ9っていうところでね。で、2月の17日。ね、こちらがね、また、福島県の郡山、これピークアクションっていうね、まあ、ライブハウスを行いますが、こちらの方でライブがございます。それから、関西地方、ね、2月23日土曜日、神戸三宮スタークラブ。ね、こちらから春のツアーが、6月末まで、10本。その福島郡山の2本を言いますと、12本、ね、ライブが決まっていたりなんかします。今年の春のツアー、ね、非常にこう首都圏というのかな、関東地方、それから名古屋、それから関西、ね、関西は大阪、京都、それから神戸という形でね、ツアーの予定がございます。京都は4月の27日、京都アフタービート、ね、先日やっと決まりましてですね、なかなかこうね、現地集合、現地解散というメンバーですのでね、メンバー構成がなかなか今日決まらなかったりかして、その中でこうね、やっとこうスケジュールを決めたんですが、4月27ということは、ね、あと3日後、4月30日で平成が終わってしまうわけですよ。要するに平成最後のライブが僕は京都になりましたですね。まあ狙っていたわけではございません。本当は4月の頭にね、桜見ながら来たいなと思ったりかしたんですが、でもね、本当にこう、ね、現ご縁がありまして、ライブが決まりましてですね。まあ良かったなと思ったかするんですが、最終日が6月の22日、大阪心斎橋、ね、ファンジェ。こちらも僕初めてなんですけどね。こちらまでね、12本のライブがございます。ライブスケジュールは、またね、ホームページ、それからブログ、ね、そのあたりを見ていただければと思ったかしております。はい。2月の放送だったかしますが、インフルエンザが流行ってますんで、皆さん気をつけていただきたいなと思います。はい、また、来月。また京都に行きたいなと思いますので、お相手は井口勝のマーフィーでした。